ヤマハナ
明日も
いい天気。
人と人がつながると人と町がつながり、町が元気になる。ヤマハナ明日もいい天気は地域密着型の放送を目指し、個性豊かな8チームおよそ16名のパーソナリティでお送りします。この番組は FM78.1MHz ラジオカルス札幌より放送しております。放送中のご意見リクエストはラジオカルス札幌まで。ファックスは 011-622-2223、 メールはrequest@radiocarus.com、 アルファベットで req.radiocarus.com まで。番組名、ヤマハナ明日もいい天気とラジオネームを書いてお寄せください。
ホンダ明治ギャラリーは旭川のスタルヒン球場前のスタルヒン像をはじめ、北海道の風土に根付いた作品を数多く制作した彫刻家本田明治の作品を展示しているギャラリーです。毎回テーマに沿った作品を展示し、北海道の芸術を育む場として、またもっと身近にアートを感じてもらえるような空間として遺族が運営しています。開館は火曜日から土曜日午前10時から午後4時までです。住所は札幌市中央区南15条西13丁目 1-34、 お問い合わせの電話番号は011-530-3050 530-3050。 ホームページは本田明治ギャラリーで検索してください。無料で開放しておりますので、お気軽にお立ち寄りください。東屯田通り小樽ジンギスカンクラブ北唐辛子からのお知らせです。ご好評の生ラムジンギスカンとともに、富良野和牛使用のチゲ風もつ投げも人気上昇中。明日水曜日は北唐辛子の日。生ラム、肩ロースなどの肉類を半額でご提供いたします。住所は札幌市中央区南10条西8丁目東屯田通り。お問い合わせの電話番号は 011-512-0229 512-0229。 営業時間は18時から23時まで。定休日は毎週火曜日です。北唐辛子から美味しいお知らせでした。
しっとりふわふわのシフォンケーキ、皆さんはもう食べましたか？シフォンケーキ専門店シフォン亭ほやほやでは、何とも言えない絶妙なしっとり感のシフォンケーキを一個一個手作りしています。味はオレンジをはじめ5種類、サイズは14センチと21センチの2種類をご用意しております。またケーキ1個から宅配も受けたまわっております。平成18年の7月に開店してから皆様には大変ご好評をいただいております。ぜひ一度この機会にご利用くださいませ。住所は札幌市中央区南19条西7丁目ヤマハナ19条電停前。営業時間は11時から夕方4時まで。ご予約の受付は火曜日から土曜日、商品の配達やご購入は水曜日から土曜日に受けたまわっております。詳しくは 011-532-0902 011-532-0902 までお問い合わせください。
曲が続きましたが、今日まーちゃんね、
はい、
最初にあのトントントンからに、
なんか流れてましたね。
流れてましたね
、はい、
これは若い皆さんはお分かりにならないでしょう。もちろん僕も聞いた覚えはあるという曲です。隣組っていうんだね。私たちのこの番組はラジオまちづくりということで、
はい、
いわゆる前回の番組のね、時に、まーちゃんが向こう三軒両隣という、
はい、
確かそういう歌があったなと思って探してきたんです。これからこの街づくりではこれをテーマにしようかな。
そうなんですか。
そう思って
テーマにしちゃうんですか。 でまずいこと言ったな。
それで先ほどコマーシャル終わった後にかかりましたのが、よく皆さんこれはご存知でしょう、引き潮、フランク・チャックスフィールドで、オーケストラでお送りしたんですが、はい、素晴らしい名曲というかいい曲ですよね。
まあね、この時間に聞くからいいんでしょうね。なんか昼間聞いたら眠くなっちゃいそうです。
なるほど。ところが、これ引き潮なんだけどね、ちょっと今日の話題前半はですね、先月の27日、
はい、
チリで、巨大地震がありましたね。
ありましたね、
うん、それに伴って日本、太平洋沿岸に、はい、大津波警報とか、津波警報ということで
出てましたね、
はい、約1日ぐらい、そういう話題続いたんだけども、災害発生、まあありがたいことに札幌市で我々住んでるところはね、台風の被害も少ない、で地震も最近ずいぶん多いんだけども、そう札幌はあんまり、
すごい被害っていうことは出ないですよね、
まあこれは本当にありがたいんだけれども、災害っていうのはいつ何時起きるかわからないわけです、で先ほどの引き潮みたいな素晴らしい曲なんだけれども、これが津波となるとね。さっきはあれはハープの音ですか、パラパラパラとかなってたけど、まあその時に、まあ、ちょっと話題としてね、先ほどのテーマにするしないで言った隣組の3番目だったかな、はい、3曲のところで、はい、地震に雷火事泥棒助け合いましょう助けましょうっていう歌詞が入ってたんだけども、はい昔怖いもの順でね、地震雷火事親父って言ったんだけど、
言いましたね、
今は親父さんあまり権威がありませんね。ないでこの当時は非常に面白いなと思ったのは火事泥棒なんだね。ちょっと可愛らしいなと思ったけど、まあこういう笑い話で済めばいいんですが、巨大地震とかね、それでねちょっと地震が最近多いのでね、ちょっとね資料なんかで見てみたらね、そうだなちょっとお聞きしよう、皆さんが体験したというか、もちろん新聞とかねニュースなんだけど、最近大きな地震ので印象あるのは何地震っていう名前で言うとどうだろう、阪神淡路は分かっ、
はい
ね、
はい、
それから、
太平洋沖ってありませんで
した、太平洋沖ってちょっと広いな普通十勝沖だとかね三陸沖とか日本海中部とか、新潟でさ、
はい、
中越地震って
ありましたね、
というふうにね、日本の場合はそういう名前をつける、まあ、これは見たのはね非常にすごいなと思ったのは、実はチリは地震のなんていうか発生するのは非常に多い国で、しかも大きいんだよね、先月27日のがマグニチュード 8.8、でね1960年、皆さん生まれてません、はい、昭和35年、
うちの親も生まれてないですね
その時もチリ、これが一番大きいのかな、マグニチュード 9.5、で実はこれはね日本にすごい影響あったわけ、22時間後に三陸海岸、岩手、ね、宮城、三陸海岸で最大 6.4 メートルの津波を観測して、死者142名行方不明含めてね、函館でも 2.2 メートルだって、で漁船が、丘に押し上げられたという、これ写真も僕見て来たんだけれど、
ね、
でこれだって、まあ、お父さん生まれてなかったのかもしれないけども、これだって近いよね、近い時期だった。でね、今津波のついでで世界最大の津波っていうのはこれ、私調べた後にまた見つかったんですけども、アラスカ州の、まあ、アメリカだね、リツヤ湾っていうところで、波の高さ、つまり津波の高さが 52.4 メートル記録ってんでね、ところがもうちょっとこれは古くないや、この後だ、 1964年の3月に、はい、やはりあのアメリカなんですが、はい、これはどこったかな、これもやはり湾なんですが、はい、うんうん、最大 67.1 メートル、この時の地震がマグニチュード 9.2 っていうの、ね、ちょっと見当つかない。
ビルにすると何階建てぐらいになるんでしょう ね、ちょっと考えただけで恐ろしいですけど、うん、
あのよくあの津波終わった後にさ、その波が来たよここの位置っていうのはよく、あのそりゃそうです、泥で流されたりね、するわけだから、今の高さだったら、まあテレビ塔の高さが何メートルだったっけ、
わかんないです。
まあ、東京タワーが333メートルって俗に言うんだけども、まあ、それまではいかない、でも過去にはそういうようなね、あの巨大地震の後に大津波が来る。でもっとさっきどんな地震覚えてるって言ったんだけども、南西沖地震って聞いたことないか。
いや、奥尻島、この子たちはきっと薄いですよ、
聞いたことあるようなないような、
これも大変な、あの北海道南西沖地震
ね、
これは震度は 7.8、震度じゃない、マグニチュード、
ね、
はい、で震度が6っていうのは烈震っていうんだそうですが、これはね、私札幌にっていうか北海道にいませんでしたけども、夜なんだね、発生したのが地震、で奥尻島が燃えたんだよね。
燃えましたね、
燃えたっていうか火災発生してね、
で本当まさに陸の孤島みたいになってましたね。
そう、壊滅状態ってね、青苗地区ったかな、で漁船がね、イカ釣りで出てた時なのかな、で陸がそうやって真っ赤になってて戻れない、しかもこの時の津波がですね、この時の津波の高さが、後で聞き取り調査だったそうですよ。あのいろんな機械類がなくて、はい、最大は30メートル以上だったっていうんだよね。なんと死亡者が230名出てるんです。
うわひどい、
ね、だからこういうのが、まあ、今、阪神淡路それから、新潟の中越地震、はい、で今の北海道の 南西沖って言っても、ね、ピンとこないけど奥尻ですよ。
その前釧路沖もありましたよね。
つまり十勝とか釧路大きいんだよね。いや今の最近、ここのところ毎日のように震度いくつとかっていう地震がね、まあ最初に言ったけど札幌あんまり影響がないから、全然どうってことはないや、またテレビ見ていた場合テロップが出てきても邪魔くさいなぐらい思うかもしれないけども、ね、そのぐらいあの被害者というかね、出てるんだね。でね、今この津波のことでね、先月の27日に起きたチリの津波の影響の時に気象庁がさ、大津波警報と津波警報っていうのを出しましたね。
出しましたね、出しました、
そしてその後にいろいろと僕は最近メディアというか、一番いけないのはメディアだと僕は思うんですよ、まあ、今こうやって放送しててあれだけどもっていうのは大げさすぎるじゃないか、それでまた気象庁も正直にというか次の日かな、翌々日にお詫びしてましたけども、僕そんな必要ないと思うんだよね。
いや本当ですよ、あれは必要ないです。
そうだよね、だってこれは命に関わることでしょ、なくてよかったわけでね、である評論家というのか分かりませんが新聞のコラムで見たんだけども、一日中テレビの中のちっちゃな枠に日本地図があって、そのチラチラチラチラ、
出てましたね、
でそれを邪魔くさいと思うのか、確かに邪魔なこと邪魔かもしれないけどねだけども過去に今ね奥尻島であるとか釧路沖とかね、その中越地震とかを経験された皆さんからすると、津波があったのは釧路、十勝沖、南西沖、 まあ、中越の時には津波とかね、うん、それから淡路、阪神淡路の時も津波はね、うん、そう発令されなかったんではないかと思うんですけども、うんうん、でこんなね世界は広しといえども、うん、先ほどのなんだっけ60数メートルの話したっけ、うん、というようなことは考えてみたら、うん、ビルの高さっていうかさ、うん、札幌で一番高いビルって今大通りにできてるけども、その高さぐらいかい、そんなことないか、
うん、そんなことはいかないかもしれないですけど、うん、
多分あのテレビ塔多分ね、うん、ちょっと間違えてる、皆川さんテレビ塔の高さ100メートルぐらいじゃない、
150ぐらい、
150ぐらい、てっぺん側で
多分そうだと思うんですけど、
おまあ、あの藻岩山が531メートルって言うんで、うん、そこまで行かないにしても、うん、すごいということで、うん、波でさらわれるわけだもん、うん、ねえ、まあ、ちょっとずっと私がおしゃべりしちゃったんだけどもね実は体験があるんですよ。おこれはね、うん、1974年昭和49年の出来事、
はい、
なんと9月1日なんだけども、
はい、
記憶ではね9月1日は月曜日なんですよ。
お
8月31日に台風16号というのが関東地方を襲いましてね、
うんうん、
大雨だったの、
はい、
で私が住んでいたあの小田急線の狛江なんですが、
はい、
泉田川っていうところなんだけども、うんうん、実は前の日にすごいあの大雨で増水してるので、堤防に登ってね、うん、すごいなって見てたのそれが日曜日なんだよ、
はい、
実はそこが決壊したんだよね。
うーん
で月曜日の日は普通出勤なんだけども、会社の本部から電話入って、お前ら出勤しないで、うん、ご近所の皆さんの、うん、その家財道具を、うん、まあ鉄筋建てで、うんうん、3階建てだったかな、
うん、
で1階は水流される可能性があるんだ、うん、2階以上に上げろという指示が来まして、
うん、
でそういうことをやった覚えがあったの、
うん、
この時に決壊をして、うん、家が流されるって俗に言うけど、土地ごと流されてんだよねこの時はね
土地ごと、土地ごとというのは
ね、土砂ごとえぐられちゃって
る。ああなるほどなるほど、うん、はいはいはいはい、
つまりあの豊平川の河川敷を持ってて、
うん、
あそこには今自動車教習所はないか、
ないですね、
なくなったか、うん、実はこの多摩川には教習所もあって、うん、
はいはいはい、
グランド、テニスコート、うん、野球場ってのがあったの、
うんうん、
全部えぐられたんだよね。
怖い、
それをね実は本当経験をしました、
うん、
でこれが水害だったけども、もう一つ津波の経験が、
ええ、
日本海中部沖地震って秋田の子供たちが海岸でお弁当を広げてるとき津波にあって13名亡くなったっていうのがあったんですよ。これが昭和58年の話。この時たまたま私国道7号線というのは、青森から新潟まで走ってる国道なんだけど、
はい、うんうんうん、
そこを僕走ってる時に遭遇したんだよね、うん、
で
走ってる車がみんな止まってね、うん、みんなタイヤを覗くんだよ、
うん、
僕もそうしたの、
うん、
パンクしたと思ったの、
うんうんうん、
揺れのために、
はいはいはいはい、
実はこの時に、うん、マグニチュード 7.7、 青森県の深浦っていうところで 14.9 メートルの津波があって、
うん、
ね、子供たちお弁当食べ11時59分ですよ、
うん、
お昼です、
うん、真っ昼間ですね、
うん、たまたま僕ラジオをかけてて、
うん、
正午のニュースを聞いたのでね、
うん、
分かったような状態でした、うんうん、はい、じゃあここでちょっと一休みしましょう。
最初は山花柏児童会館の可愛いレポーターからの声のお便りです。
山花柏児童会館3月のお知らせをお願いします。
こんばんは、山花小学校3年生の清水美優です。
竹内かりんです。よろしくお願いします。カラフルのおすすめ行事を紹介します。1つ目は3月12日13日15日16日の午前10時から12時、午後1時から5時までのカラフルーム木のプールがあります。木のプールというのは、プ プールの中に木の玉をたくさん入れて中に入って遊びます。子供から大人まで楽しめるのでぜひ遊びに来てください。
2つ目は3月26日午後1時半から3時までカラフルスーパードッチ&天下大会を行います。みんなに大人気のスーパードッチと天下の大会です。ベストプレイヤー賞を目指して皆さん参加してくださいね。小学1年生から高校生まで誰でも参加できます。上靴を忘れずに持ってきてください。
楽しい行事がいっぱいなのでぜひ山花柏児童会館カラフルに来てください。
よろしくお願いします。
それでは山天ニュースを続けます。お笑い貸切電車に乗ろう市電の会からのお知らせです。札幌吉本のお笑い芸人と市電でライブやトークを楽しみませんか。3月28日日曜日、第1便は午後2時西4丁目停電停出発、第2便は午後3時20分すすきの電停出発の予定です。申し込みは明日17日までに電話かファクシミリでお急ぎご応募ください。電話番号は 231-2400 内線219内線471、ファックスは 511-7234。 市電の会事務局まで参加は無料です。申し込み時に住所、氏名、年齢、電話番号と希望する出発便をお伝えください。参加は無料です。一度に4人申し込み可能です。応募者多数時は抽選となります。また今日16日から19日金曜日まで中央区役所ロビーで市電と沿線の写真展開催中です。懐かしい沿線の写真も提示されています。次にキャンドルハウス作業所バザー開催のお知らせ。キャンドルハウスは地域の皆様に支えられて今年で開設15年を迎えます。日時は3月19日金曜日午前10時から午後5時まで行慶通り8丁目で開催。会場は中央区南14条西8丁目行慶通り振興組合事務所柏木呉服店並びです。手作りキャンドルや日高の海産物おからかりんとうなどを販売しています。お買い物の途中にでもお立ち寄りください。最後に山天交通安全一口メモです。交差点での追突事故やスリップによる衝突事故が多発しています。先日シャーベット路面での正面衝突による死亡交通事故が発生しました。この時期は天候も道路状況も変化しやすく日中の乾燥路面も朝晩は凍結します。ドライバーの皆さん、スピードダウンと十分な車間距離を取りましょう。思いやりの運転で子どもと高齢者、そして自分を交通事故から守りましょう。運転手さん、今日も安全運転ありがとう。以上、山天ニュース町天情報でした。
採れたて北海道の味どころ喜びからご案内いたします。素材の持つ本当の美味しさをお客様にをモットーに本物の味にこだわり続けています。落ち着いた雰囲気でごゆっくりお過ごしいただけます。ご夫婦でご家族でいかがですか。ご来店時にカロスで山天聞きましたとおっしゃってください。生ビールまたはジャガバターサービスいたします。住所は札幌市中央区南5条西3丁目第4グリーンビル2階。ご予約などの電話番号は 011-518-2419 518-2419。 営業時間は17時から23時まで、定休日は日曜日祭日です。郷土料理の店喜び、皆様のお越しをお待ち申し上げております。
中島公園モニュメント研究会は歴史と芸術の中島公園をきれいにしたいと考えています。中島公園モニュメント研究会はボランティアの力で中島公園内の野外彫刻をきれいにする活動をしています。応援よろしくお願いします。 ヤマハナ明日もいい天気、ラジオ中パ、ホームページ中島パフェは中島公園モニュメント研究会を応援しています。野外彫刻を大切に、ゴミは必ず持ち帰りましょう。アトリエ村ギャラリーでは3月7日より第5回特別記念企画展を行います。題してパラダイスズー、楽園のパラダイスと動物園のズーを融合させて動物園の楽園になります。道内、道外、そして海外からも集まって6作家の共演が新しい世界を作り出します。会期は3月7日日曜から7月2日金曜日、会場は中央区南13条西11丁目アトリエ村ギャラリー。開館時間は火曜日から土曜日の10時から18時まで、最終日は17時までです。休館日は日曜と月曜日に変わりましたのでお気をつけください。皆様どうぞご覧ください。
8時30分ごろ、札幌管区気象台から発表がありました、石狩北部暴風雪警報、石狩中部、風雪注意報、石狩北部が暴風雪警報、石狩中部が、風雪注意報が出ています。石狩北部の陸上では17日未明から昼過ぎまで西の風が雪を伴い強く、最大風速は16メートルの見込みです。猛吹雪や吹き溜まりによる交通障害、突風に厳重に警戒してください。どこか遠くに、公共交通使って行かれる方は、交通情報の方をしっかりチェックしてから、出た方がいいかなと思います。ね、ちなみに、札幌は石狩中部になるそうです。
はい、
風雪注意報ですね。はい、さっきオープニングで小雪がと言ってましたが、
うん、
なんか強くなったみたいですね。
そうだね。はい、うん、まあ、運転のドライバーの皆さんぜひお気をつけください。はい、さて、今気象のニュースが入りましたが、さっきね、2曲目って言っていいんだろうか、
はい、
マーチが入ったでしょ。
はい、
あれ野球行進曲っていうの、
はい、
うん、あのしのちゃんは知ってるよって言ってましたよね。はい、ソフトボールやってた。さて後半の話題がね、今の野球行進曲、そして、ファイターズ参加がかかりました。春は選抜からっていう言葉知ってるかな。選抜っていうのはカタカナで選抜って、まあ春の高校野球ということなんですけども、野球シーズンが始まるということのね、話題を後半したいと思うんです。
はい、
北海道代表が小樽北翔高校、
はい、
対戦相手はまーちゃん
秋田商業、
強いとこだよね。うん、秋田商業っていうのはね、公立高校なんだよね。
そうですね、うん、商業高校ですね。
ね、
う
ん、でね、春が6回目夏が15回出場してるという、
うん
うん、チームでね、ただあの北翔高校一つ勝ってくれるとまーちゃん、
はい、
北海道勢として100勝になるでしょ。
100勝です ね、 そうですね、
記念すべき1勝をね、ぜひ頑張ってほしいですね。でまたあのキャプテンというか主将、
はい、
先制をするんだよね。
おまた引きましたか。
また引いたらっていうのはまたって今まーちゃん言ったけど、去年の秋かい。
はい、そうですね、神宮大会です ね、
ね、
はい、
でも選手先制をして、
うん、
まあ、ぜひ、頑張ってほしいんだけれども、
うん、
さて甲子園の高校野球は置いておいて、
はい、
週末、
はい、
いよいよプロ野球開幕ですね。
はい、待ってました。
待ってました。
やっと来ました。
高校野球もいいんだけども、
うん、
そのプロ野球っていうのはやはりあの余計なこと言うとイベント、運動会にしてもそうだ、遠足にしてもそう、
うん、
始まる前の日までは楽しい、
うんうん、
終わってしまったら、あ、でも野球シーズンは秋まで続きますから、
はい、
これから、十分楽しめるかなと思うんだけれども、
うん
うん、さて、相手は日本ハムファイターズはどこでしょう。
ホークスですね。
ね、
はい、
福岡ソフトバンクス ソフトバンク
スはつかない。
ソフトバンクホークス。ね、3連戦。はい、当然、まーちゃんあれかい？ダルビッシュ先発。
先発まあ、もうでもね、そのダルビッシュ開幕を逆算して調整してるでしょうか。
なるほど。うんうん、つまり今度はっていうか、今シーズンはね、日本一を奪回という、うんうん、その一つのスローガン。
うんうん、
いや、この前、この前っていうと、去年の11月でしたかね、皆川さん、日本ハムファイターズの OB の広瀬さんお招きされ
て、はいはいはい、
俺の時には一度も優勝とかなくてという話とかね、
おっしゃってましたね。
うん、で、その時にさ、観客、
はい、
観衆、ファンの、その応援、
うん、
後押しは大きいよっていうことをおっしゃってたんだけども、実は今回も、これ日本ハムファイターズってのは僕はすごい偉いっていうかな、立派だと僕は思います。
うん、
うん、地方に球団が行った宣伝を務めたっていうのは、これはまあ古くは西鉄ライオンズっていうのがあったよね、まあ、西武の前身、
うん、
で結局は今相手になったソフトバンクっていうのは南海ホークスが行ったわけですけども、うん、そして、大体がさ、
はい、
東京、名古屋、大阪に集中してたわけだからね、
そうですね、
球団って、
ね、うん、
でそれが福岡に行き、
うん、
で、遥か北、まさか北海道でですよ、
うん、
この3月の20日によ、
うん、
さっき暴風雪警報まで出たところでよ野球が見れるという、
うん、
これはすごいね。でも最後にまーちゃんきっと言ってくれると思うけど、真夏の丸山球場っていう話もねいいけども、
いやでもやっぱりね、うん、夏に丸山球場で飲むビールと札幌ドームで飲むビールは違いますから。
そうか、
全然違います、
うんうん、同じ札幌ビールでも違います。
全然違 う, う
、まあ、そういうことで、今年こそ200万人だよね、目標にしてるのね。
そうですね、
そうだよね、去年ちょっと足りなかったらしいんだよね。うん、あれは日本シリーズも含めんの観客
上位。いや、あれはレギュラーシーズンだけじゃないですかね。
そっかそっか、
うん、
いずれにしてもそのぐらいのね、
うんうん、
に近い観客を集客できる、
うん、
集めることができるってことは、
うん、
すごい、
うん、
だから楽天イーグルスが仙台に移ったっていうか、仙台に球場をね、うん、フランチャイズにしたね、
うんうん、
これも人気になってきてる、
うん、
つまり地方に移ったっていうか、まあ、西武ライオンズが今埼玉っていう名前がつくんだそうだけど、うんうん、
なるほど、地域密着を打ち出してやってますから、
ね、
うん、
でも首都圏だからね。
そうそう
そう、そういう意味では僕福岡の大英の大じゃないや、ソフトバンクの方が日ハムより観客は多かったんだよね。
多かったでしょう ね、
ね、うん、あそこもそういうぐらい集めてる、
うん、
まあ、いずれにしてもすごい、うん、日本ハムファイターズの営業努力っていうかな、
うん、
で今回は今シーズンは、札幌市も応援すると言ってるし、
はい、
それから町内会でもね、
うん、
これは各独自でね、
うん、
企画を立ててるようですけども、うん、これは素晴らしいことだと思いますね。
本当ですよ、うん、ただ市もね応援している以上は、うん、まあ、プロ野球12球団ありますけども、その各本拠地で考えてみてもですよ、
うん、
こんな贅沢な街はないんですよ、うん、っていうのはね、
うん、
去年の秋たまたまですよ、たまたま札幌ドームで日ハムが試合してます、
はい、
レラカムイが月サムアルファコートで試合してます、
はいはい、
コンサドーレがアツベツで試合してます、はい、でもね、熱心な方は行くんですよ、福住から札幌ドーム終わってタクシーに乗って月寒行って、
なるほど、
コンサドーレのユニフォームもタクシーの中で着替えて、
着替えて
デラカムイに着替えて応援に行くと、
うん、
だアツベツがもしナイターだったら、
うん、
3つ全部行けるんですよ。
なるほど、
だからね、そのデラカムイとコンサドーレとハムと三者協議じゃないけど、
ね、
うまく時間帯ずらして合同チケットみたいの作ってもいいし、
そうだね、う
ん、絶対行きますけどね、
そうだね、いや本当に北海道はそういう意味では特に札幌はね、
うん、
贅沢です
よ、うん、
プロがあるということで素晴らしいことだよね、
うんうん、
さあ皆川さん ちょっと昨年の日本一の歌を聞きましょうかね。闘魂込めて、
はい、
昨年の日本一、
はい、
巨人軍の歌です、
はい、
さあここでセリーグの話題をね、
はい、
さてセリーグもセリーグもっていうかパリーグは3人監督変わったんだけども、
はい、
セリーグは野村健次郎さんが広島の監督、はい、
うんうんうん、
そして小花さんが横浜の監督でね、はい、まあ昨年のセリーグの話はあんまり私はしたくないのでありますが、うん、まあやはり巨人は強いね。3連覇だもん。今年で4連覇目指すわけでしょ。で昨年は3位にヤクルトが入りましたが、2位中日とね、まあちょっと今音楽かかってる間に、パワーやっぱり実力的に強いんじゃないかっていうね。
人気のせい実力の場じゃないですよね、うん、そういう時代もあって。
去年日本一は、まあ、残念ながら日本ハム負けちゃったけども、
うん、
一昨年は西武が日本一だったよね、まあ、その順でいくと今年は日本ハムだということでさて相手はどこになるかというと、
はい、
まあ、私はファンを代表いたしまして、
はい、
ちょっとかけて
人と人がつながると人と町がつながり町が元気になる。山花をつなぐものに地域を一周する路面電車と山花新聞ホームページ中島パフェと朝日山森と人の会とともにこのラジオ山花明日もいい天気が町づくりのお手伝いになればと思います。また前の放送をお聞きできなかった方はインターネット放送山花明日もいい天気2009年後半で検索してください。
さて最後に、
はい、
待望の、はい、曲がかかりました
、はい、
六甲おろし、
はい、
ご存知というか実はね皆さんいい曲だよねって言ってくれてありがとうございますなんとね、
はい、
まだ知ってると思うけど、
はい、
ジャイアンツの闘魂込めて、
はい、
阪神の六甲おろし、
はい、
いずれも作曲は古関裕二さんですよ。
あ、そうなんですか。同じ人なんですね。
ね、
うん、
素晴らしい。ちなみに闘魂込めては、うん、作詞は西条八十、
はいはい、
六甲おろしは佐藤宗三郎、宗之助、ごめんなさい、宗之助さん、まあ、名曲だよね。さて、まあ、野球の話を後半しました、
はい、
さてどこのファンかな、聞くだけやばか
った、ね、私ファイターズが好きです。
あ、
私巨人ファンです。
おい、
ああ割れましたね。
皆川さんは？
ファイターズですよ。
お
あ、
まーちゃんは？
僕に聞くんですか、
ね。ああやめよう。じゃあ唯一おじさんは六甲おろしです。まあ、いずれにしても今別れましたけども日本一をね札幌ドームで見たいね。
うん、そうですね。
まあ、もちろん日本一にはファイターズになってほしい、けれども相手は、まあ、
でももうそろそろね阪神と日ハムの日本シリーズも見たいです
ね。あっていいよね、今年は寅年です。
そうだった、そういえばそうだった。
さて、この3月はね、卒業シーズン、
はい、
3月1日が高校だったかな。
高校卒業
し、そして昨日は
中学校、はい、
で今週金曜日19日かな、
はい、
これが一番思い出になるでしょう、小学校の卒業式。
あ、
ね、みんな先生が泣くんだから。
そう、先生が先に泣くんですよ、
ね、
ずるいですよね。
でも小学校の卒業式っていうのは思い出として残るんじゃないかな。
残りますよ、ね、本当に、
ね、ということで卒業式があると、
はい、
入学式っていうのは4月にあるわけだけど、
はい、
今日だよね、 公立高校の。
おお、そうなんですよ。我々の仲間からもおめでたい人が出たよ。
出たね。ここのところメンバーで、うん、お子様たちが、はい、高校生、大学生、合格おめでとうございます。
続々ね、第一志望に。
ね。
てんちゃんおめでとう。
おめでとう。まあ、危機ごもごもっていうかな、うん、残念だっていう方もいるでしょう。このおじさんもその経験者の一人でしたけども、いずれにしても、転勤もあるしね、
はい、
おばあちゃん、あなたは大丈夫だろうけど、まだ。
うん、まあ、なんとも言えないですね。そこはちょっと濁しておきます、ね。
で、ハニーズちゃんたちも先輩卒業してね、
はい、
皆さん
先週卒業式だ
っけね。で、今度新しい人たちが4月からやっぱり入ってくるん
ですよ、ね。そうですね。
で、新しく変わってくるメンバーたち。まあ、この番組も、
はい、すげえ。新年度のことはまだどうなるかわかりませんが。
そうだね。
はい。来週は新年度版に変更、
はい、
はい。ということです。おやすみなさーい。